皆さんこんにちは、三井リンクスの加藤です。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。前回のエピソードでは昨年末にリニューアルした三井リンクスのコーポレートサイトについての話をしたのですが、デザインについての話も聞きたいとリクエストがあったので、今回はリニューアルのデザインを担当していただいた遠藤さんをお招きしていろいろ聞いていきたいと思います。遠藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、遠藤さんには2021年にも一度ゲストとしてご参加いただいて、2021年のデザイントレンドのお話をしていただきましたね。
あ、もう3年も前なんですね。あっという間ですね。
そうですね。今回の話をするにあたって復習も兼ねてちょっと聞き直してきたんですけど、今回のリニューアルの話につながるところもまあまああったので、リスナーの皆様もぜひ合わせて聞いていただければと思います。はい、では早速リニューアルについての話を聞いていきたいと思いますが、まずは直球で今回のリニューアルのテーマや意識したポイントとかがあれば教えていただけますか？
はい、今回のリニューアルは情報設計は大きく変えずに見た目をリニューアルしようという前提がまずありました。で、見た目をどう変えていくかでいうと、三井リンクスのビジョンとかアイデンティティに合わせてサイトの印象を変えていきたいというのが一つですね。で、もう一つは文字をもっと読みやすくしたいというのが大きなテーマだったかなと思います。
リニューアルの前はどちらかというとかっちりしているというか、まあ、真面目な印象があったのかなと思いますね。まあ、もちろん真面目なのが悪いわけではないんですけど。
そうですね。普段こう一緒にお仕事をしている中でも社員の皆さんの真面目さや誠実さっていうのはとても感じてたので、そういう側面では会社の雰囲気にマッチしたデザインだったと思うんですけど、こう真面目で誠実なだけじゃなくて優しさというか相手を尊重しながらお互い協力して制作してるのを見て、そういう柔らかい面もサイトから感じ取れたらいいなという思いはありましたね。
ああ、なるほど。あのリニューアル前のサイトを知っている私からするとやっぱりだいぶ印象変わったなとは思いましたね。
あ、そうですか。あの長いことこう新しい方のデザインを見ているので、もうずいぶん前にリニューアルした感覚になってしまっているので、少し麻痺しているところあるかもしれないですね。
先ほどそのリニューアルのポイントとして文字をもっと読みやすくしたいとおっしゃっていたんですけど、あのこれは社内からもフォントにこだわりを感じるっていうコメントをいただいていたりとか、私自身そのテキストから受ける印象も結構変わったなと思いました。
あ、嬉しいですね。リニューアル前はユーゴシックっていう書体を使っていて、ユーゴシックはデバイスフォントなので表示も早いですし、字自体もすごく綺麗なのでそこまでネガティブな印象っていうのはないんですけど、社内で話してた時になんかこう環境によっては文字が読みにくくなってるところがあるかもみたいな意見があったりしたんですよね。で、あとはさっきも話した通りなんですけれども、全体の印象をもう少し柔らかくしたかったので、今回はノトサンズという書体を採用しました。
読みやすさと、まあ、字体の印象なども考えてフォントを選ばれてたんですね。まあ、でもやっぱりフォントの種類ってたくさんあると思うんですけど、こう絞り込んでいくポイントとかってありましたか？
そうですね、あの他の柔らかめの印象があるフォントとかユニバーサルデザインフォントとかも検討はしたんですが、最終的には長文になった時の読みやすさとかサイト全体の印象とバランスが取れてるかっていうのを総合的に見て判断した感じですね。
ちなみに文字つながりでいくと、その前はカタカナ表記だった見出しがあって、例えばサービスとかナレッジとかっていうところが英字に変わってるんですけど、これも何か意図があったんでしょうか？
はい、英字に関しては三井リンクスのアイデンティティであるスマートコミュニケーションデザインカンパニーも英語なので調和しますし、こうグローバルな一面も見せつつなんとなく雰囲気に彩りを添えるみたいな役割も兼ねてますね。
確かにサービスページとか会社情報ページ にはメインビジュアルとして大きめな写真を置いていて、でそのメインビジュアルの上に英字のタイトルが配置されていますが、やっぱり英字と写真のバランスがいいというか、カタカナよりも英字の方が雰囲気が出るなと思ってました。
見出しやタイトルにはスラブセリフ体っていう種類のロボットスラブというフォントを使っていて、こうカチッとした感じと柔らかい感じがするので、それで三重のこう職人っぽい雰囲気を出せないかっていうのを考えてました。あとサイト全体をこう丸い雰囲気にしているので、そことのバランスを意識してます。
開発しているとやっぱりただこうデザインで指定されているフォントを指定して終わりになってしまったりすることが多いんですけど、こうやってデザイナーさんがどういうことを考えてフォントを選んでいるのかを聞いてみると、やっぱりフォントの見方っていうのも変わってきますね。今サイト全体を丸くしたっていうことでしたが、これも社内から気になるってコメントをいただいてました。やっぱり丸さは結構意識されたんですか？
そうですね、実は角丸の話は冒頭で話した2021年のエピソードでも少し触れているんですけれど、例えば Windows 11のエクスプローラーとか、あとは私たちが普段使っているブラウザのウィンドウ自体も実は角丸で、 OS レベルで全体的に丸い感じなんですよね。
あ、確かにアプリケーションが画面にフィットしてると気づかないかもしれませんが、そう言われてみるとそうですね。 Windows 10の頃は丸くなかった気がしますね。
Windows 10の時はそうですね、ファイル上のデザインがメインだったので四角だったと思います。
あとは Google のデザインシステムである Material 3なんかも見てもらうと分かるかもしれませんが、これも全体的に丸いんですよね。
あー、そうですね、丸いですね。
でそのなんで角丸にしているかっていうのは、そのみんなそれぞれの角丸への思いみたいなものがあるような気がするんですけど、遠藤さんはこの丸さにはどんな意味を込めてるんでしょうか？
はい、もう角張っているよりは丸い形の方が優しい印象がありますし、境界をはっきりさせずに周りと調和しているっていうような感覚を持ちやすい気がしていて、例えばコロナ禍の時は直接人に会いづらい時期もあったかなと思うので、こう人と人とのやり取りというか温かさを感じる取れた方が嬉しいかなというのは個人的な思い入れとしてありましたね。
なるほど、社会の空気感を読み取りながらデザインされていたとはやっぱりさすがとしか言いようがないですね。ここまで全体が丸いと角張っているところが逆にアクセントになったりして見えますね。
あ、それはあると思います。さっき少しお話ししたスラブセリフ体のタイトルとメインビジュアルの画像をセットで置いているページなんかは画像の角丸を外しているんですが、何でもかんでも丸くするとしつこさが出てきちゃうっていうのもありますね。
うん、バランス難しいですね。でもその画像が角張っていることで、まあ、先ほどおっしゃってたスラブセリフ体で表現しようとしていた安定感っていうのがさらに増しているようにも見えます。前回公開したエピソードでもデザイントークンについて少し取り上げたのですが、デザイナーである遠藤さんから見てデザイントークンを定めながら進めるっていうのはどうでしたか？
あ、そうですね、こう最初にいろいろ調べてみたけど理解しきれなくて、こう進めていく中で徐々に分かっていったかなっていう感じでしたね。
うん、そうですよね。確かに何をトークンとして定義するかとかも何か唯一解があるわけではないので難しいですよね。
はい、難しかったんですが、こう統一感を持たせるにはデザイントークンを定義していった方がいいんだろうなというのは感じましたし、デザイントークンとして名前をつけるっていうことを意識すると別のバリエーションとして見た目を作った方がいいのか、それともすでにあるパターンを使った方がいいのかっていう、まあ、そこの判断はしやすくなったかなと思います。
ユーザーが操作するパーツではやっぱり一貫性が操作感にもつながってくるので、 貫性を持たせることが重要になってくるのかなとは思いつつ、こう逆にルールにはまりすぎたデザインってちょっと単調になりそうというか、デザインで表現できる幅が限られてしまうなと感じる場面もあったりしたんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりはどうですか？
はい、確かに途中からなんかパーツを組み合わせるだけになってしまってるっていう自分を発見して、あ、これはちょっとルールに引っ張られすぎてるなって思う時は正直ありました。で、結局はルールと自由のバランスということにはなる気がしますが、ベースとなるようなルールはありつつも、ルールを少しはみ出して固有の見せ方をした方が伝わりやすいんじゃないかなっていう視点は、こう常に忘れずに考える必要があるなと思いました。
うん、そうですね。いつの間にかこうルールを守ることが目的と勘違いしてしまいそうになるのが、まあ、このトークン定義の注意ポイントですね。
ですね。で、あと難しいなと思ったのが、デザイントークンに限らないんですけれども、自分としてはルール化されているよって思うデザインを作っていても、開発するときに CSS に落とし込もうとするとこううまくはまらないってことがあったんじゃないかなって思うんですね。
あ、そうですね。まあそれは今回に限らず他のプロジェクトでもよくあるかなと思います。
そうね。ただこう私が考えているルールと開発者さんが考えているルールはイコールじゃないんだなっていう、そこはすごく気づきがありました。
確かにルールって言葉は結構使いがちですけど、もしかしたら開発者同士でもそのルールが何を指しているのかっていうのは微妙に違ったりするかもしれないですね。
うん、そうですよね。こう規則性がない数字でもこう視覚的に心地よくってバランスよく見えるのであれば、それでいいかなと思う面もあったりはするんです。でも運用フェーズに入って自分ではなくて別の人がデザインするっていう状況になった時には、やっぱりベースとなるルールがあって必要に応じて例外があるくらいの作りの方がみんなに優しい作りなんだろうなというのは今回のプロジェクトから学んだことですね。
おお、みんなに優しい作りっていいですね。その学びがあっただけでもデザイントークンを導入した甲斐がありましたね。はい、ということで今回は三井リンクスのコーポレートサイトリニューアルについてデザイナー目線で遠藤さんからお話を聞かせていただきました。なんか遠藤さんの優しさがにじみ出てるのか、今回のエピソードは優しさっていうワードが何度か出てきた気がしますね。何か最後に、遠藤さんから感想とかありますか？
はい、リニューアルを通してたくさん発見があったんですけれども、今日お話ししてみるとやっぱりデザイントークンの導入は大きかったなと思いましたね。あと公開後にこうやって改めてデザインのポイントをお話しするというのも新鮮でした。まあ、今回学んだことっていうのはお客様への提案にも取り入れていきたいですし、もっと詳しい話を社内向けにも話して得たものを広げていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。